聖書をお読みいたします。旧約聖書のハバクク書1章の1節から11節までです。預言者ハバククが幻で示された託宣。主よ、私が助けを求めて叫んでいるのに、いつまであなたは聞いてくださらないのか。私があなたに不法と訴えているのに、あなたは助けてくださらない。どうしてあなたは私に災いを見させ、労苦に目を留めさせられるのか。暴虐と不法が私の前にあり、争いが起こり、いさかいが持ち上がっている。律法は無力となり、正義はいつまでも示されない。神に逆らう者が正しい人を取り囲む。たとえ正義が示されても曲げられてしまう。諸国を見渡し目を留め、大いに驚くがよい。お前たちの時代に一つのことが行われる。それを告げられてもお前たちは信じまい。見よ、私はカルデア人を起こす。それは冷酷で彪悍な国民。地上の広い領域に軍を進め、自分のものでない領土を占領する。彼らは恐ろしく凄まじい。彼らから裁きと支配が出る。彼らの馬は豹よりも速く、夕暮れの狼よりも素早く、その騎兵は飛び跳ねる。その騎兵は遠くから来て、獲物に襲いかかるワシのように飛ぶ。彼らは来て皆暴虐を行う。どの顔も前方に向き、砂を集めるように虜を集める。彼らは王たちをあざけり、支配者たちをあざ笑う。どんな砦をもあざ笑って土を積み上げ、それを攻め取る。彼らは風のように来て過ぎ去る。しかし彼らは罪に定められる。自分の力を神としたからだ。本日のお話は、自分に絶望して主イエスの前で全面降伏し、神様の力で行きましょうというお話です。今日からしばらく旧約聖書を学んでいきたいと思います。本日取り上げましたハバクク書は、紀元前600年頃、南ユダの王国の社会と神様のご計画について語っています。一節で預言者ハバククに神様から幻が示されたと書かれています。これを託宣と呼びました。託宣というのはもともと重荷、重圧という意味があります。昔の預言者には時に耐え難いほどの試練が臨みましたけれども、このハバククも外国の軍隊が南ユダ王国を襲うという神様の計画を明らかにしなければならない重圧を神様から背負わされていました。ですからハバククは周りの人たちから殺される覚悟でこの知らせを公にしたと思われます。そしてその言葉が書き留められて2600年後、この創価の地でも読み上げられることになりました。まず時代背景を申し上げたいと思います。紀元前600年頃の南ユダ王国は政情不安定な中に置かれていました。その昔、遠くない外国、北の方には、この国の北の方にはアッシリアという国が、残忍な帝国があって、その国はちょうどその120年ぐらい前に自分たちの兄弟国である北イスラエル王国を滅ぼしてしまっています。そのアッシリア帝国を、このハバクク書が書かれた約10年ぐらい前に、 新しく起こったバビロニア、新バビロニアという国が叩き潰してしまうのです。でこのような不安定な国際状況の下で、国内ではユダ王国国内ではヨシア王という立派な王様がモーセの律法申命記に基づく大改革を実行中でした。実はユダヤの民は自分たちの創造主契約の神を捨てて外国の神々に染まって偶像礼拝までしてしまいましたけれども、それを大胆にやめさせるという働きをヨシア王が果敢に行っていました。彼は頑張りましたけれども、それでも神の怒りは収まらず、ついにヨシア王はエジプト王と戦って死んでしまうのです。でエジプトの王ファラオ、ネコという人物ですけれども、死んだヨシア王の息子を無理やりユダヤの王様に据えて自分の思い通りに動くようにさせました。新しいユダヤの王はエジプトへの貢ぎ物として国内に重税を課して金と銀を集めざるを得ませんでした。力ずくでの重税でした。預言者ハバククが神様に助けを求めて叫んだのはちょうどその頃と思われます。2節、いつまであなたは聞いてくださらないのかとハバククは叫んでいます。ユダヤ人の苦しみ悲鳴を代弁して神様にハバククから直訴しているのです。限界を超えた痛みが叫びとなって神様との直接対決にハバククを駆り立てました。自分の国ユダヤでは秩序が崩壊し不法暴力がはびこっていたからです。3節、災いを見させ労苦に目を留めさせるとあります。ユダヤ国内では道徳的な大敗、害悪と悲惨をハバククは強引に無理やり見せ続けられていました。3節後半には暴虐と不法とあります。弱い者の権利が公然と踏みにじられて強い者が弱い者を搾取していた事実を指摘しています。そしてまた3節後半には争いといさかいと書かれています。本来であれば正義を回復させるための法律的な手続きが私利私欲のための議論や派閥抗争にすり替わっていたという悲しい事実を示しています。4節、律法は無力となり正義はいつまでも示されない。社会が乱れた時に最後の砦となるのは法律、律法というものでした。神様はそれを守るように、神の愛が社会の隅々にまで伝わるようにと律法をユダヤ人に授けたのですけれども、それが機能不全に陥っていました。国家規模での道徳が崩壊している状態、ハバククの絶望と神への抗議というものが頂点に達していることを示しています。でこれは2600年前のユダ王国だけの話ではないということは先ほどの詩識者の祈りからも感じ取れるものだと思います、だったと思います。国際政治の世界では常に強い国々が弱い国々を食い物にしてきました。強い国同士が連合を組んで国際社会の枠組みを勝手に作ってしまって下々を従わせるということが普通に起こっています。アフリカや中南米の国々は 大国の指示に従って手足として動かなければならない現実があります。また戦争を考えると、核爆弾を持っているような大きな国々が弱小国に戦争を仕掛けてやりたい放題にいたぶってしまうということも今現在起こっています。力こそ正義というのが国際社会での現実です。で、これは別に政治だけの問題ではなくて、経済においても同様ではないでしょうか。400年前だったと思いますけれども、有限責任による株式会社という制度が発明されました。イギリスが当時諸外国に船を送り出すときに、400年も前ですから一定の確率で船は外国で沈んでしまうわけですけれども、貿易で得た品々とともに船乗りさんたちも海の藻屑と消えていきますが、もしこれを有限責任で片付けることができるのであれば、その会社に投資した人たちは残された家族の面倒を見ないで済むということになります。このような弱いものを切り捨てる制度、負け組の尊厳を踏みにじって貧しい者に泣き寝入りさせるという制度が、なんと法律上正しいものとしてお墨付きを得て世界中の国々がこれを採用するに至っています。力こそ正義の経済版です。このような大人社会の動き、枠組みというものを子どもたちは敏感に肌で感じ取っています。ですから子どもが成長すると、ほとんどの人は自分こそは勝ち組になるぞと思って頑張るわけです。他人も踏みにじったとしても、お金が入ってきた方が幸せだという錯覚に陥っているのです。ですから社会関係というのは、本来であれば支え合う愛情に富んだものになるはずが、みんなが競争に励むので、無慈悲な対抗関係に、他人を切って捨てる関係にどうしても舵が切られていくのです。で、このような現代社会を愛の主イエスは喜ばれるはずはありません。それどころか、いち早く終わりにしたいと願っていらっしゃるはずです。ですから、そう遠くない将来、主イエスは必ずこの地上の歴史に終わりをもたらしてくださいます。暴力のと不正の代わりに、神の愛と恵みが満ちあふれる、そんな社会を主は実現しようと待ち構えていらっしゃいます。そこには呪いも死も戦争もありません。神が歴史を動かし始められたら、もう誰も止めることができない、そのような週末が必ずやってきます。その時、悪魔に騙されて主イエスを拒んでしまっていた人たちは、悪魔と共に神の裁きを受けることになるでしょう。神の御心を行った者だけが新しい世界に入ることができます。ですから、私たち教会は、キリスト教会は伝道をやめないのです。ここでハバクク書に戻ります。南ユダ王国での暴虐不法、国家規模での道徳崩壊を訴えたハバククに対して、神が沈黙を破ってついにお答えになりました。5節、一つのことが行われる。神様は信じられないようなことをなさるとおっしゃいます。6節、私はカルデア人を起こす。カルデア人というのは、ユーフラテス川を越えて出てくるバビロニア人のことを指しています。で、それは冷酷で彪悍な国民だと6節に書かれています。バビロニア人は相手の痛みがわからない、無慈悲な 国民であることがわかります。そして評判というのはすばしっこくて荒っぽいという意味です。当時の2600年前の中東での覇権を瞬く間に握ったバビロニア人を神ご自身が歴史の表舞台に持ち上げて利用するとおっしゃっているのです。ユダヤ人にとっては大変な悲劇です。もうすでに国内の指導者たちから道徳崩壊、暴虐という悪を受けているのに、さらにもっと悪い人たちがやってきて自分たちを根絶やしにしてしまうということがすぐ起こるというのです。泣きっ面に蜂というか、もうどうしようもない状況にユダヤ人は陥るわけです。神自身が大いなる痛みをもって裁きをなさると決めたからです。で、これは神様の一般的なやり方では決してありません。特別なケースです。神様は本気でご自身の働きをユダヤ人を選んでユダヤ人にお任せしたわけでしたけれども、神の働きをなすはずのユダヤ人が自ら神様に逆らって自分勝手なことをしてしまう。そうなると神様の愛と正義はどこにも模範を求めようがなくなってしまうわけです。ですから神様はご自身が選ばれたユダヤ人を恥ずかしめると決めて、それを必ず実行するとおっしゃるに至ったわけです。毒を持って毒を制する非常に例外的な扱いをに神様は踏み切られました。八節を見ると、彼らの馬は豹よりも速いとバビロニアの軍隊のことを言っています。豹というのは筋肉質で、待ち伏せをして瞬間的に加速し獲物を捕らえる生き物です。バビロニアの馬は桁違いに速く一瞬で加速して敵を捕らえると分かります。また彼らは夕暮れの狼よりも素早い。狼は昼間飢えに飢えて、それを我慢して夕暮れになると群れをなして集団で貪欲に獲物に襲いかかる習性があります。そのような軍隊だというのです。またワシのように飛ぶとありますけれども、ワシも一瞬で急降下を果たし一撃をもって相手をやっつけてしまう、そういう致命的な技術を持っている鳥です。逃げ場がないということがわかります。9節、砂を集めるように鳥子を集める。バビロニアに攻め入れられた国々は砂が集められるように無力な捕虜となっていくことが示されています。もうそこには人間の尊厳もへったくれもない、そういう戦いが繰り広げられるということです。実節では、王たちをあざける、どんな砦をもあざ笑うと書かれています。たとえ王様であっても手加減されない。またどんなに高い、どんなに堅固な城壁や砦を作ったとしても、バビロニア軍は土を集めてどんどんその城壁の前に土を積み上げて軽々と乗り越えていってしまうということが書かれています。本当に身を守ってくれるのは神の御心に従って生きることである。創造主なる主に逃げ場、救いの砦になってもらうことだということをユダヤ人は忘れていたのです。私たち人間は自らの知恵と努力で作り上げたものに対して過剰なる愛着を示してしまうものです。私たちの国でも2011年にはまでは原子力発電所って安全ですよというふうに考えていました。また岩手県の波打ち際に作った防波堤防潮堤が 命を守ってくれると信じて疑いませんでした。教会に集う我々クリスチャンの中にも自分たちで作ったものに対しての反省があります。後で述べます。11節、彼らは罪に定められる自分の力を神としたからだ。実はバビロニア人は神様が力をくださったから自分たちが戦争に強くなったということに全く気づいていませんでした。その結果、自分たちの力こそが神なんだというふうに、勘違いをしてしまいました。そのことで天地創造万物の神から罪に定められるのだとここで言われています。世界史の舞台における大きな権力を持った国はみんな同じように考えたと思います。道徳的な大敗と暴力の勝利に狂った南ユダ王国は、神様が使わされた裁き手バビロニア軍によって裁かれることになります。同時にこの世の終わりも、暴力と不正によって狂ったこの世に裁きが望み、悪いものすべてが滅ぼされる、そのような時が必ずやってきます。ではここで救いに関して私たちキリスト教会のことをそっと振り返ってみたいと思います。先週はヤコブの手紙2章から聞いた通りに、死後この世の終わりに私たち神様から責任を問われる時が来る、裁きの座の前に立たされる時が来る。その時何が問われるかというと、行いが問われるということを学びました。信仰生活の初めに福音という神様の力を恵みによって神様から本当に受け取っていたのであれば、その福音という神の力はいずれ実を結んで良い行い、愛の実践として現れるから、行いが問われるということを学びました。繰り返しますけれども、大事なことは自分が努力することではなくて、自分の中に神の力が働いて実を結んで良い行いとして現れてくることが大切です。しかし私たち人間には小さからぬプライドがあります。神様に任せるって言ったって、神様はどこにいるんだ、自分の力でこの働きできるんじゃないかというふうにどうしても思ってしまいます。でそうなると神様は助けの手を引っ込めてしまうんです。私たち自分の中に神の力が働くためには、生まれ持った時からの力を捨てて全面的に神の力で生きると決心しなければ神様は働かれないのです。しかし実際のところ、多くのクリスチャンはプライドを捨てきれませんでしたので、イエス様の教えをあたかも自分の努力で自力で行えるかのように勘違いして、乾いた雑巾を絞るように愛を生み出そうと試みてしまうことが多くありました。つまり頑張っていい人を演じようとしてしまうという誘惑に負けたということです。頑張ると神は働かれません。でも自分は頑張っているから、その反動で周りを見て、あ、この人頑張ってないなとか、教会奉仕この人もっとやったらいいのに、もっと献金頑張ってくれたらいいのにって思ってしまうわけです。自分自身が頑張っているから相手をずるいと思って白い目で見てしまう。でそこにあるのは砂の上に建てた教会、闇の力と戦えない教会です。神の命が流れていないから、そんなふうにいじめが起こってしまうのです。でこのままでは問題が起こりそうです。繰り返しますが、ポイントは神の力が実を結んで良い 働きとして良い行いとして現れることにあります。そのための一番の近道はもうお気づきの通りと思いますけれども、自分の能力に対する希望を捨てて、いい人になるのをやめて、イエス様の前に白旗を上げ全面降伏することです。プライドを捨てて神様への服従を心に決めるときに、永遠の命に至る神様の力が自分でも不思議なくらい心の中から湧き上がってくることでしょう。遠くない将来、イエス様は狂ったこの世界を滅ぼされることになります。そして父なる神はすべてを新しくしてくださいます。その永遠の御国に至る一番の近道は、プライドを捨てて自分に絶望して、全面降伏の上で神様の力を受け取るところにあります。みんなで取り組めば、そこには美しい教会、神様の命にあふれる素敵な教会が立ち上がることでしょう。愛の神イエス様をもっと身近に感じることになって、渇きを癒す聖霊の水が自分の心からあふれて、一層ワクワクドキドキするような信仰生活が始まることでしょう。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。自分のプライドを捨てきれず、なんとか自分自身で物事を成し遂げたいという誘惑にいつも駆られます。しかしどんなに頑張っても失敗が多く、罪が多く、人を傷つけ、なんかうまくいっていないともいつも感じます。自分の力により頼んでいた、反省しきりです。神様、どうぞ私の力に頼るのをやめ、あなたに全面的に頼って、あなたの計画に人生を委ねて歩んでまいりますので、どうぞ私たちを通してあなたの命が豊かに現れるようにしてください。どうぞこの創価の教会を用いて、多くの人たちがあなたの命と恵みに預かり、永遠の命を共に得ることができるよう、私たちを立て上げてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。